お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2月21日はインターナショナルマザーラングイッチデー、国際母語デーです。国連の教育科学文化機関が制定した国際デーの一つで、1999年のユネスコ総会で認定されました。言語と文化の多様性、多言語の使用、あらゆる母語の尊重の推進を目的としています。ということで、今日は2019年に放送したインタビューを再放送でお届けします。
日本の先住民族アイヌ民族のことをどのくらい知っていますか？今日はアイヌ民族の若者、関根麻耶さんにお話を聞きます。関根さんは現在慶応大学の2年生で20歳。ラジオや YouTube などを通してアイヌ語やアイヌ文化を発信する活動に取り組んでいます。関根さんは今月シドニーのジャパンファンデーションで開かれたトークイベントに出席するため来合しました。インタビューでは関根さんにアイヌに対する日本社会の態度や見方、関根さんが感じるアイヌとしての誇り、そしてアイヌへの理解を深め文化を発信する取り組みについて聞きました。自分がアイヌということで何か嫌な思いをしたりとか、そういうことはありますか？
はい、嫌な思いっていうのをアイヌとして、私がこう直接差別を受けたとかっていうのはないんですけど、やっぱりこういろんなこう空気だったりとか雰囲気、昔からこう聞いていたいじめ差別の話とかによって、自分がアイヌだっていうのをこういろんな人に伝えにくい社会ではあるなと感じていて、なので私はそういうアイヌだっていうのが自分の誇りになるようなというか、自分のこうルーツの一つとしてアイヌっていうのを声に出して言えるような社会にしたいなって思うし、そういうのがこう自然にできないっていうところが私の中の葛藤でもあったのかなと思います。
そういうものは小さい頃から感じていましたか？それとも大きくなってきていろんな人と接する中で自分のそのアイヌという部分に目が行くようになったんでしょうか？
私が育った地域が北海道のビラトリ町二豚にというところで、すごい小さな集落なんですけど、人口の7割から8割の方がアイヌの血を引いていると言われているところだったんで、もともと私がそこを出たのが中学校に上がるとき12歳ぐらいなんですけど、それまでは自分がアイヌだからといってそれを隠したりも別にこう今更するような環境でもなくて、ただいざこうアイヌというのがマイノリティになるところに出るときに、外に出てみたら自分がアイヌだっていうことを周りに言えないし、隠したいことだっていうふうに私の中で変わっていて、それはそれこそ先ほど話したアイヌとしてされた差別だったりとか辛い話っていうのをいろんなところからこう聞いたりだとか本で読んだりしてたんで、アイヌっていうのはそういうものにもなり得るんだっていうのを理解していて、なのでその二豚にという地域を離れた時にアイヌだっていうことをこう再認識したし、それを周りに言えないっていう時期もあったんですけど、でもそのままこう中学校高校と地元を離れているうちに、どうしてもそのアイヌの記憶というか、アイヌとしてこう二豚にで生活した中での温かい思い出だったりとか、いろんな人がこう素晴らしいアイヌ文化っていうのを私に伝えてくれた、託してくれたっていうところがこう忘れきれずに、こうずっともやもやしていて、それを高校の半ばぐらいに、もうどっちにしろ自分にはアイヌの血が入っていて、アイヌだっていうことを、そりゃ見た目でもそんな大きな違いがあるわけでもないんで隠せるんですけど、でもそんなことで悩んでるぐらいなら、自分の中でアイヌっていうのの好きなところ、かっこいいところっていうのをいろんな人に知ってもらって、で自分自身だったりとか自分の大切な人がそこに誇りを持てるような社会に変えれたらいいなって、今思って、そうやっていろんな活動をさせてもらってます。
実際にそうやって自分がアイヌであることを周りに言うようになって、周りの反応っていうのはどうでしたか？
私が思っていたよりも周りの人たちは、そうなんだ、すごいねっていう反応も多くて、そこはこう私の中の考えとのギャップでもあって、やっぱりこう当事者というかアイヌの血を引いている人は、周りが思ってる以上にアイヌっていうところにこう引け目みたいなのを感じてたりするところもあると思うんですよね。それはその今までの歴史的背景とかもあると思うんですけど、今の時代は結構その アイヌっていうところに別に自分なんて差別もともとないよっていう人もいると思うんですけど、でもアイヌ全員がそうやって割り切れてるわけでもなくて、アイヌだって伝えたらいじめられるんじゃないかとか、こう嫌な思い受けるんじゃないかって思ってる人もいると思うんですよね。なのでそうやってアイヌの中ではそうやって自分がアイヌだっていうのを伝えるのをこうすごい勇気を持ってそれを伝える人もいると思うので、なのでそこのギャップっていうのは実際に自分が周りに伝えてみてこう驚いたところでもあるし、そんなにこう周りがアイヌのことを知らないで、アイヌって何、え、そうなんだってなれる今の時代なら、自分がそれこそ好きなだったりとか今だからこそ大切だって思えるアイヌの精神文化っていうのをポジティブな面からアイヌのことを知ってもらうこともできるんじゃないかって今はそのおかげで考えれるようになりました。
なるほど。積極的にアイヌであることを出して活動されていることに怖さというかちょっと不安になったり思うことはありますか？
はあ、きっとでもこうアイヌとして活動したいとかアイヌとして生きようって思えるからこそ、私はアイヌとして見られるんで、アイヌがどう見られるかっていうのは私にかかっていて、なのでこう正しい人でありたいって思えるし、それがアイヌのもともとの考え方でもあるし、なのでアイヌがアイヌとして生まれたことがこう自分を律してくれるというか、自分に頑張れよってもっとやれよって言ってくれてる気がするなって思うんで、こうそれアイヌっていうことが全てこうポジティブに働くことはないかもしれないんですけど、でもだったらその環境を私が変える必要があるし、今純粋にアイヌ語だったりアイヌ文化っていうのを好きだ楽しいって思って育っている私より後輩だったりとかこう保育園小学校の子たちが中学高校って上がるうちに、どうしてアイヌとして生まれちゃったんだろうとかって考えることがないような、あ、アイヌとして生まれてすごい幸せだな、あ、それ誇りだなって思えるような社会にできるチャンスがきっと今私にはあるし、そんなチャンスを与えられたからには頑張らないとダメだし、そしてアイヌとして生きたいって思うからには人として正しくなきゃいけないしっていうのが今の本音というか、もともとこうアイヌっていうのは今でこそこう民族の枠組みとしてアイヌ民族って使われたりするんですけど、アイヌ語の中のアイヌっていう意味は日本語で言うと人としての人というか正しい人みたいな意味で、なのでアイヌの世界では人から信頼されないと生きていけないし、人から頼られないと求められないといけないっていう社会なので、着物一つに限っても誰か一人が一人で誰か大切な人のために一つのものを仕上げてそれを渡すっていう文化なんですよね。なんでこうたくさんの人で作るものではなくて、一人が誰かのことを思って作るっていうことは誰かに思われる人でいなきゃいけないし、それはこう人と人の関係だけじゃなくても自然と人もそうだし動物と人もそう、そうやって全てのものとこう共存していかに自分が自分の役割を果たせるかっていうのがアイヌのアイヌプリっていうアイヌの考え方なので、それにこう従って生きよう、そうなれたらいいなって思わせてくれるのも私にとってのアイヌで、それが誇りだなと感じています。
いろいろなアイヌに対する情報っていうのはやっぱり不足していて、いろいろな誤解とか偏見とかもまだ残っている、いたりすると思うんですけど、何を一番解消したいというか、どういうところの誤解なりそういう間違った情報を正していきたいと思いますか？
やっぱりこうアイヌっていうのはこう日常的に普通に生活していたらあまり知る機会がなくて、例えばこう教科書の中で1ページ2ページぐらいだけ出てくる教科書の中の人物であったりとか、あとはこう何かこう体験学習とかで行った時にちょっと着物着てみたとか、ちょっとアイヌの体験してみたっていう博物館だったりどっかに行った時に触れる人たちがアイヌではなくて、実はこうもう今は日本語を話し、私みたいにこう日本語を話していても自分たちの生活の中にもアイヌっていう人たちは存在していて、アイヌのこうアイデンティティを持った人たちっていうのが身近にいるっていうのが今の日本だったりとかだと思うので、そう自分たちとはかけ離れた民族っていうイメージよりは実はこう身近にいるっていうところがもうちょっとこう認知されてもいいのかなというか、そういうところをもっと知ってもらえたら、こう日本人もアイヌもそこの溝をこう少しずつ埋めていけるのかなって感じています。
アイヌの文化言葉を残していくためには何が必要だと思いますか？
きっとこう現実的な話をすると需要とか なんだと思うんですよ。それこそこう北海道の公務員になるにはアイヌ語検定何級以上とかってなったら勉強するし、センター試験みたいなこう日本の受験の際にアイヌ語アイヌ文化の知識が必要ってなったらそれは学ぶ人もいるし、ただ今の現時点ではきっとアイヌ語アイヌ文化っていうところに需要はない、ほとんどないっていうのが現状で、そこを変えるのがきっと一番早いんですけど、でも それプラスこうアイヌっていうのは文化言語以外にも素晴らしい模様だったりとか工芸とかっていうのも持っていて、そういうおしゃれだなかっこいいなってところから入れるアイヌ文化もあるし、こんな精神文化こういう考え方素敵だなっていうかんこう文化のところから入る方法もあるし、アイヌ語っていうのはもともと文字を持たない言語なので、こう独特の使い回しだったり歌とか口承文学もこう独特な言い回しとかがあるので、そういうところに惹かれて入る人もいてもいいし、なのでこういろんな人にもっといろんな入り方というか入り口っていうのがこう設けられていたら、もっとこう入り込めるようなアイヌ文化を作れるのではないかなと思っています。
今こう入り込めるようなアイヌ文化っておっしゃいましたけど、アイヌ文化のことをもっと知りたいというような人はどうすればいいんでしょうか。
やっぱりこうアイヌ語を学びたいってなってもアイヌ語の教材はあまりないし、アイヌ語のことアイヌのことを学びたいってなったらそれこそ専門的な教授のところに行くだったりとか博物館に行くっていう感じだと思うんですけど、今はそんぐらいしかきっと資源があまりなくて、でまあでもこうたくさんの本とかも出てきてるし、ゴールデンカムイっていう漫画とかも出てきたりしてるので、そういう日本のサブカルチャー的な視点からも入ることはできると思っていて、あとはこうちょっと宣伝っぽくなるんですけど、私がそういうこう入り込みやすいっていうところを改善しようと思って始めたのが YouTube を私がこう解説してチャンネルを解説して、シトチャンネルっていう名前でこうアイヌ文化だったりとかアイヌ語、あとは私がアイヌとして育ってどんなことを感じたか、私の思い出みたいなところを紹介していくチャンネルを作ったので、そこでもこう入ってくれたら、その中でもこういろんなイベントだったりとかいろんなものを紹介していこうと思ってるんで、ぜひそれも見ていただけるとありがたいなと思います。
なるほど。2019年のインタビューを再放送でお届けしました。聞き手は平林純子でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。